その理由はですね、永遠のもう命をいただいたんだ、私はですね、そして永遠のですね、とこしえにイエス様が共にいるんだということをですね、その約束なさったゆえに、どんな目の前の状況が悪くなっても安心、心を探す必要ないと宣言され、使わされてきました。皆さんどうだったでしょうかね。その本当に約束に生かされていたでしょうか。ね、そうであれば幸いですが、まさにですね、聖書は私たち一人一人はですね、イエス様という船長の船に乗る、まさにですね、スーパーシップに乗っているようなもんだ。本当の意味で大船に乗ってるんだよってことを何度も何度も言っているわけですね。つまりですね、ひっくり返ってもですね、沈まないんです。ね、どんなに風が吹こうとも。でも皆さん、私たちもですね、あの弟子のようにですね、もうパニックになってしまうことがね、あるのではないかということです。今日ですね、皆さんに初め聞きたいと思います。あなたはどんな時に失望し、落胆し、信仰を見失ってしまうことがあるでしょうか。またどんな時にイエス様と出会った時の、皆さん、そういう気持ちを持ったことがあると思うんですよね。イエス様のためなら何でもしますとですね、どうですか、私はペテロのようなとこあるんですね。私もそうですね、何でもしますね、火の中、水の中、どこまでも行きますみたいな情熱があったんだけど、それがいつの間にか冷めてしまっている。ね。あの情熱はどこに行ったのだろうか。ね、まあ、それはですね、苦しいことが立て続けに起こってきた時とか、北を裏切った時とか、現実があまりにも大きなものとなってのしかかってくる時かもしれませんね。そんな私たちに真に打ち勝たれたイエス様が今日言われます。あなた方に、あの最初の時の私の出会い、あの燃やされたその心燃えてほしいんだということを願われているんですね。じゃあですね、どうしたら燃えて、どうしたらですね、本当にそれが燃え続け、どのようにしたら燃えるのだろうか、ね、そのことを今日はですね、いただきたいと思います。皆さんどうですか、いつ燃えますかね。さっきの賛美燃やされました ね, ね。皆さん賛美とかね、この曲、ね、音楽の違うね、皆さん覚えていただきたいですけども、賛美は天国に届くんですよ。ねえ、これが違うんで、どんな世の中ね、素晴らしい歌ありますね。皆さんも推しのアーティストがおられると思うんですが、でもどんなに素晴らしいね、音楽でも天には届かないんですよ。天の御国に届くのは賛美のみです。つまり、捧げている歌詞ですよね。神様そのものを褒めたたえている賛美を私は蓄えていきたいと思うね。そういう、ね、私たちはでも、燃えてしまうことがなくなってしまう私たちに今日言われることが、まず第一番目、ここでですね、まず、イエス様だと分からなかった心を持ってしまうということですね。一番目ですね。はい。熱い涙にしてくださっていいですね。はい。まず、13節見てください。13節ですね。はい。ところで、ちょうどこの日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事全てについて話し合っていた。皆さんで読みましょうか。15節3の、はい。話し合ったり、論じ合ったりしているところに、イエス分身が近づいてきて、彼らと共に、そうですね。ここにですね、本当に一つのですね、2000年前の一つの状況がこう書かれていますね。情景が、まあ、先ほどの絵をですね、もう一度ですね、思い出しながらですね、見ていただくそうですね。これは金曜日から数えて3日目のイエス様が復活された日の午後の出来事です。2人の弟子たちがエルサレムからエマウという村に向かっている途中だったんですね。彼らはですね、12弟子のメンバーではありませんが、弟子であったんですね。聖書はですね、一番側近は3人だったですよね。で、その後がまあ9人だったですよね。その向こうが70人っていう。で、その向こうが群衆だったんですよ。だからこの弟子たちは12人の弟子ではないですけども、イエス様をですね、本当に、下に求めて従っていた人だということが言えるでしょう。で、ここで名前がクレオパトラありますね。もう一人はその妻であるとも言われていますが、このエルサレムからエマオの旅は11キロです。西の方角。つまりですね、日没へと向かう旅なんですよ。ね、イエス様が十字架で死んでしまい、イエス様がローマの支配からユダヤを解放してくれるという期待が裏切られたという失望落胆の中での旅路というでしょうね。だいたいですね、11キロですから、まあ3時間ぐらいでしょうかね、歩いていったらですね、その道のりを2人でこの出来事全てについて 語っていたとあります。話し合っていたんですよ。この出来事すべては何でしょうか。 ね皆さんと何話しますか。ね、まあ、世間話ですか。あそこのちょっとブドウ安かったでとかね。いや、この前こんなでかかったで、昔のブドウは一つはこんな大きかったと言われますね。こんなぐらい、まあ、そんな話ではないですね。もちろんイエス様の話です。イエスとの十字架の死からの墓、女たちの証言であります。15節前半にこうありますね。話し合ったり論じ合ったりしているところに、つまり熱い議論がされていたんでしょうね。から、ね、歯がからだったそうで、ね、確かにこれは不思議です。で、それをどういうふうに理解したらいいのかということをですね、こう激しく話し合っていたんでしょう。で、このですね、まあ、イエス様についてということは、今の現代もそういう議論がありますね。つまり、イエスとは何者なのか、イエスとは神なのか、神はいるのかということですね。そういう意味ではですね、ここの二人の話することは、私たちも話していることではないでしょうかね。皆さんも一度考えたことがあるはずですね。神はいるのか、ね、イエス・キリストは神なのか、ね、そういう本はいっぱい一般書店にもありますよね。そういうですね、議論です。で、そういう時にですよ、話し合ったり論じ合ったりする時に、なんとイエス様ご自身が近づいているということが10節で後半になります。イエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められたとあるんですよ。皆さん、ご自身からですね、ご自身からですよ。イエス様はですね、ここでイエス様のなんかこうご性質がね、まあ、分かりますよね。ここでまずイエス様という方はですね、正面から出られないんですよね。これバーンって来たらすぐ分かるじゃないですか。皆さんどんなに鈍感でも分かるでしょ。前にこうやって通せ門みたいな人はね、でもそれだってバーンと現れられないんですよね。こう並んで共に、そしてすでに歩いてくださっている方なんですよね。イエス様ってこういう方ですよ、神様って。で、私はここで教えられます。まずですね、キリストのことを考える、神様って一体どんな方なのかということを考えるときに、またそういうことを話していくときに、そこに主は近づいてくださるお方ということを覚えたんですよ、ね、だからね、これ霊的おしゃべりと言いますけどね、神様と話すときに、神様がね、何の話してんのみたいな感じでおられるということを意識しましょう。皆さんだね、私たちがね、話してることって、まあ、聞いてはるんです。ああしっかりね、耳ダンボにして、多分ね、ダンボかどうか知りませんが、ね、聞いてはるんですよ。で、2つ目ね、ここで分かることは、私たちの関わり方においても、私が復活したイエスだとドバーンと現れたり示されたりはされないんですよね。そっと近づかれ、共に並んで、私の日々の生活の中に、人生の中に共に歩んでくださるお方、そしてすでに歩んでくださっていたと、後から気づくものだということですよ。そういうことないですか、皆さん。振り返ったら、ああ、ここイエス様一緒におられたわっていうことですよね。そういう方なんですよね。でも彼らはですね、16節言いましょうか、皆さん。3、はい。しかし、二人の目は遮られていて、イエスであることが分からなかった。はい、皆さん、突っ込みたい人いますか。なんで分からへんねんって思いました。ねえ。どうですか、でもね、当事者になると分からないでしょうね。これなんで分からなかったんでしょう。これ本当に普通に言うとおかしいじゃないですか。ねえ、だって弟子なんでしょ。もう弟子なんちゃうんかって突っ込みたいでしょ、顔知らんかったとかね。まあ時々は大きなね、グループの中にいるとね、その人のトップとかよくね、大きな会社のね、社長さんの顔見たことありませんとかいう人時々いるからびっくりしますけどね。えって、そんなことでもないですよね。皆さん互いの顔してますよね。放送チャンネル僕して誰、知りませんって。そんなことないでしょ。別に一応私売ってるわけじゃないけども。ね、でもおかしいじゃないですかね。なんで分からへんかったのかなって思うわけですね。で、これ本当不思議なんですよ。で、16節にはっきりと書いてます。分からなかった。でもね、理由が書いてますよね。16節よく見てください。こうあります。しかし、二人の目は遮られていてって書いてあるんですよ。つまりね、遮られていたことが理由です。つまりイエス様は彼らにとって見知らぬ旅人だったんですよ。なんかちょっと変な人、いきなり喋りかけてくるという人だったわけですね。 その理由は遮られていたからです。イエス様の姿が変わっていたからではありません。実際もちろん目隠ししていたわけではありませんね。そんな人歩けませんからね。つまり心の目、霊的な目が閉ざされていたんです。じゃあ霊的な目とは何でしょうか。それは誠の神様、救い主イエスを見ることができない心の目のことです。その霊的な目が閉ざされていたんですね。これは私たちもかつてあったんでしょうか。霊的な目、つまり現実しか見えないということですよ。で、私たちのね、そうやって生まれ育ったところはもう現実、これを合理的な社会と言いますよね。何でも理屈が取らないと信じないっていう人皆さん多いじゃないですか。つまり納得っていう言葉があまりにも多くなると危険です。私納得して、皆さん納得できますか。聖書全部読んで分かんないじゃないですか。よく言いますよ、納得したら信じます。あ、それはもうずっと無理ですね、残念ですって、やっぱり心で思いますよね。皆さんどうですか。納得したら洗礼を受けますとか、それはね、ある部分は納得できるように神様書かれました。超理性的ですからね。つまり予言したことが成就したという、これエビデンスと言いますね。今で言ったら証明されていることはあります。でももう一方で常識を超えてますね。光合いと言われたら全宇宙全てができたとか、海が二つに割れたとか、シュドマリアから生まれたとか、もうこのここら辺だったらもう皆さんもうついていけないでしょ。で、多くの人はそこで心の目が閉じるんですよ。もうシャットこうアウトというか、まさにそういう状態なんですよ。から弟子であったにもかかわらず、イエス様が十字架かかった、ここまでは納得して見てる人もいますよね。でも、墓が空、どうにかわからない。つまり自分の経験値とか常識を超えるともうわからないんですよ。つまりそういう状態であったことを私は覚えましょう。そういうことだったら私たちも起こりうるんですよね。私たちもですね、本当にこのイエス様と伴う歩みを今させてもらってますが、やっぱりそういうことばかりじゃないでしょうかね。先がわからないことばかりですよ。今もそうでしょ。でも私たちはこのイエス様を通して、鏡を通して本当にたくさんのことを教えられるわけですね。彼らはでもこの時点では霊的な目が開かれてなかったんです。で、そういう二人にイエス様は尋ねました。17節読みましょう。3、はい。イエスは彼に言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は彼に18節も。そしてその一人、エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。はい、そうですね、というやり取りをされたんですね。皆さんどうですか。私はここを読むたびにね、イエス様って本当面白い人だなと思うんですよ。どんな講師言われたんでしょうね。自分のことでしょ、ね、でそれをですね、どんなことですかみたいな、なんかね、なんかこうなんか不思議じゃないですか。イエス様ね、面白い、茶目っ気たっぷりというかね、だから人が悪いというか、なんかこう面白いなと思うんですよね。イエス様ってやっぱりね、ユーモアありますよね。羨ましいと思うんですよ。ユーモアセンスってすごく人間関係を円滑にするものすごいこのスキルですよね。でもどうですか、ユーモアのある人って私すごく憧れるんですよ。だから特にね、宣教師の方ってユーモアだらけじゃないですか。ちょっとユーモアありすぎんちゃうかとかね、どこまでがマジでどこまでがふざけるかわからないっていうのが困ったことが何回もあるんですが、でも私本当にですね、よく言われるんですけど、遊びがないって言われるんですよ。車で言えばハンドで言えば遊びがないからすぐひっくり返るみたいなね、そういう人多いじゃないですか。真面目に人生考えてね、イエス様と出会うことがあるのでね。でもイエス様本当にユーモアあるなと思うわけですよ。でもですね、ご存知のようにイエス様がこういうことをされることは全部に目的と意味が、意義があるんですね。彼の霊的な目を開くためです。またイエス様があえて質問されたのは、彼の信仰を見ようとされたからではないでしょうか。しかし二人は暗い顔をしてですね、立ち止まって、クレオパがエルサレムに滞在してから近くで起こったことをあなただけが知らないですかみたいなですね、これはちょっと小馬鹿にしてますよね。あんなにこうニュースになってるのに、なぜあなたは知らないんですかということをこう言われた、ちょっとまだ傲慢な姿勢が垣間見えますよね。呆れて言っている。しかしイエス様はさらに霊的な目を開けようと続けて尋ねられます。19節、イエス様がどんなことですかと言われると、2人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の間で 行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの宰相たちや議員たちはこの方を死刑するために引き渡して十字架につけてしまいましたというふうにですね、そういうふうにさらにですね、イエス様がどんなことですかということを聞くことで彼らの口からですね、こういうことがあったということをですね、話させるように導かれたんですよ。これ素晴らしいですよね。イエス様ってですね、こうあえて全部知ってます。だって自分のことですから。それをあえて聞かれるということをよくやられますよね。これがですね、また親とか大人が子供をね、本当に、自ら気づきを与えるために全部知ってるけども、なんでと聞くときないですかね。私もよく子育てやりましたよね。なんかですね、できないことができたんですよ。何なんだかな、ストーブをつけたのか、なんかガスコンロつけたのか分かりませんけども、できたら、どうやって作れるのって聞きましたもんね。分かってますよ、そんなの全部。ね、当たり前ですよ。なんかもう得意満面に、そんな知らんのとかいう顔で教えてくれました。またそれと同じですね。ね、で、もう意気揚々とね、もう、どんな問題みたいな感じで、まさにそんな感じですね。彼らは自分で自分の言葉でこの語っていくわけですよ。この19節からですね、ずっと24節まで語ったわけですよね。だからこれ意味があるの分かりですよね。自分の口で自分の言葉で、つまりですね、自分が経験したことを思い出させながら語らせたんですよ。でここで書いたことみんなそうですね。21節では、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たち何人かが私たちを驚かせました。23節でイエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは見つかりたちの幻を見た。彼はイエス様が生きておられたと告げたというのです。もうここでも困惑していることを言うわけですよ。皆さんいかがでしょうか。まさにイエス様の思いはここで質問すること、彼らが自分の言葉で説明することを通して自ら気づきを与えるようとされたんですよ。彼らは立ち止まって彼らが説明する中で、彼ら自身が聖書の預言の成就だということをね、だって彼らユダヤ人ですからね、弟子たち聖書を読んでたわけですよ。学んでいたわけですよ。暗唱していたわけですよ、ユダヤ人はね。ものすごい暗唱力です。皆さん言いましたよね。創出レミ新明記のね、その箇所をですね、千枚通しでブスッとね、抜いたら、その文字もしっかりと当てる、言えることができるほど暗記してるんですよ。だから、彼らが話してるうちに、はっと気づくの、イエスさん待っておられたんですよ。あ、そうだ、これ予言されたことが、その起こっていることなんだって。そのことをイエス様は目的として彼らに自ら語らせた。ここにイエス様の関わり方のスタンスが分かりますよね。自ら気づきを与えられるということです。イエス様の思い、それは心配事とか悩み事を持っているときに私たち話すことで気持ちが楽になるということがありますよね。イエス様はここでですね、そのことも聞かれたんですよ。彼ら不安だったんですよ。師匠のね、イエス様が十字架にかかって死なれた。しかも墓は空っぽ。彼の中には当然盗まれたとか、そんな思いが多かったのかもしれませんね。そういったものを全部イエス様は聞いてくださったんですね。そして気持ちが楽になり、次に聞くことができる、イエス様からの話を聞くことができる、その備えを彼らに与えられたということも言えるのではないでしょうか。つまり不安をね、言うことでイエス様はね、取り除かれた。そしてこの後ですよ、イエス様が話す番ですよね。もう素晴らしいこの環境設定、お膳立てじゃないですか。皆さん、イエス様をされることはもちろん神様ですが、もう全てに意味があることを覚えましょう。皆さんが今ね、経験することも全てです。神様の許可なしに起こり得ることはないと聖書は言っています。サタンも伺い立ててね、いいですかって聞いてますよね。試練もそうです。全てあなたがイエス様、神様に近づくための術だ、手段だと主は言われることを覚えましょう。彼らはですね、そのように全部話すことを通して、これからイエス様が話すことを聞く備えができたんです。皆さん、このですね、彼らが自らの口からだった19節から24節のこのことは事実だったわけですよね。 十字架と復活という誰も驚かせるニュースでありました。で、このことをですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネは、このイエスの生涯を福音書として記していたわけですね。で、この福音ということは、グッドニュースと言います、英語では。実際に起こったイエスの出来事の記録、ね、つまり、ヒズストーリーなんですよ。ヒズとは彼の、イエスのことです。で、このヒズストーリーが合わさってヒストリーになったんですよね、皆さん。だからね、この歴史というのはですね、イエスの歴史という意味です。皆さん覚えましょう。ね。だからね、私たちのね、信じているっていうか、信じさせられた誠の神イエス様は、この歴史の中心人物なんです。そして、この世界を二分してるんですよね、歴史を。ご存知のように BC は Before Christ ですよ。ね。主がイエス様生まれる前、紀元前と言います。AD はラテン語でアンノドミニ、主の年。主が生まれてからの年なんですよ。ね。だから歴史を二分するほどのお方。ね。私は知らずのうちにその方をですね、本当に見聞きしていたわけですが、まさに今そのイエス様がこの霊的な目がさらされている彼らに語られ始めるわけです。25節読みましょうか、皆さん。25と26。3、はい。そこでイエスは彼らに言われた。必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。そうですね。彼らはですね、つまりですね、十字架のイエス様を真正面に見たわけですが、十字架で死んでしまったという現実だけを見ていたんです。つまりイエス様という彼らにとっての姿は、十字架で死んだキリスト像しかなかったんですよ。空の墓とはイエスは生き返ったという証言ですよね。でも彼は戸惑って困惑していたんです。つまりもうこれで終わりだと決めてしまう。そうなるとですね、人間は心を固く閉ざしてしまうんですよ。私もそうです。どうですか皆さん。諦めたこと、人生で。ありますけれども、何回もありますってね。自慢げに言えるんじゃないですか。でもね、聖書のメッセージは、諦めないでってことですよ。何度でも何度でもやり直せるっていうのが聖書が教える復活のメッセージですよね。なぜならば、神様があなたを救うことを諦めなかったからです。そして私たちが成長するのも諦めておられますよ、今も。ね。皆さん、自分自身を見たらね、もうがっかりすること多いかもしれません。ね。申し上げますが、比べることほど何歳のことはありませんからね。人と比べることは、神様も劣化のことをやめようと言われましたね。どうしても比べたい勝負の人は、自分と比べてください。過去の自分と。そして自己ベストを目指す。しかも御霊によって神様にその力をいただいて、そうすればね、解放されます。そして神様が私たちを諦めずに救いをね、本当に忍耐されてますよね。そんな一足飛びエレベーターみたいにシューンってこうね、理想はそこにあるかもしれません。イエス様の似姿になっていく、ね、でも現実は3歩下がって2歩、いや2歩やったらイエス様4歩5歩下がってしまうみたいなことがあるかもしれませんね。でも神様、イエス様は諦めないんですよ。だから私たちもですね、心を閉ざしてしまうことがあったかもしれませんが、まさにそれが彼らにイエス様を見えなくさせた原因ですが、目の前だけの現実だけを見て落胆し失望し、そのことをああでもないこうでもないと何とか説明をつけて納得しようと議論したり止まってしまうという、そういう生き方をもう捨てるんですよ。やめていく。そのことをですね、神様は願っている。つまりですね、一言で言えば前向きなんですよ。前に向くんです。ね。皆さん、聖書はですね、後悔と反省は伝えてません。悔い改めを伝えてます。皆さん、悔い改めと後悔と反省の違い分かりますか？後悔、反省は全部自分中心で後ろ向きなんです。ね。神に向いてない。でも悔い改めは全部神様中心で前に向くんですよ。何度でも方向転換して何度でも何度も神様に向き直すからです。これを悔い改めと言います。さあ、悔い改めと反省一緒にしないでくださいね。後悔とも違いますから。だから反省会じゃなくて悔い改めなんですよ。物事をした時は悔い改め、神様に向き直していくんです。そのことを覚えましょう。そして今言いました25、26節は第2番目、イエス様がキリストであることを御言葉から解き明かされました。ね、ここに書いてある通りです。イエス様は自分たちが、ね、説明するその間にハッと気づくことを期待されていたんです。彼らは弟子であってユダヤ人と旧約聖書から徹底した教育を受けていたわけですから、彼らは気づくはずだった。でも彼らは気づかなかった。 だからイエス様、愚かな人とですね、ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全て信じられないというふうに言ったんですね。これはですね、神様がイエス様を切り通しという思いの裏返しですね。イエス様はね、まあここでも私思うんですよ、イエス様嘆くのは分かりますけども、イエス様このことしはったらいいんじゃないですかっていつも思ったんですね。それは私やないかとね、っていうふうに、いわゆるネタバラシっていうことがありますよね。バラしてほしかった。でもイエスは決してされません。これも忍耐がいたはずですよ。目の前に私がそのイエスだと言われなかった、そうされずに見知らぬ旅人のまま聖書から解き明かされていったんですよ。聖書から解き明かしていったんです。つまり聖書を通して気づいてほしかったんです。あくまで聖書を通して、自らこの解き明かすのはですね、解釈とか詳しく説明とかいう意味がありますね。落胆失望、霊的に固く行動を出した人を回復させるためにイエス様がされたこと、それは聖書の解き明かしでありました。しかもです皆さん、ね、27節皆さん見ましょうか。3、はい。それからご自分について聖書全体に書いていることを彼らに、はい、すごくないでしょうか。モーセ、すべて預言者から始めて聖書全体書いてあることを主が自ら解き明かしてくださった。イエス様は自ら解き明かしてくださった。何をでしょうか。そうですね、あのアダムとエヴァの話から、あの約束の善悪の地を取って食べてはいけないということを破って食べたことで神から離れてしまったこと、これが罪だということ。そして創世記3の15にありますように、彼はお前の頭を打ち、お前は彼の体を打つというイエス様のですね、もうこの現れの予言、原福音と言います。それもイエス様は自ら語られたはずです。そしてアダムとエヴァに神様は皮の衣を与えて、これは家畜の犠牲があります、つまり命の犠牲なくして誰も神のもとに近づけないという、そのルール、やり方を神は決められた。だから人が自分でどんだけ努力しても神のもとに近づけないんだ。命の犠牲がなければ近づけない、つまり血が流される犠牲によってのみ誠の神に近づける。そしてその誠の神に近づく方法をアブラハムがイサクを探るとして、その予表として表されたということも言われたでしょう。あのモリアの山でのですね、イサクを探るというそのあの出来事です。そしてですね、その後ですね、モーセを立てられて出エジプトを本当にされて、銃の災いがエジプトに下って、最後の災いはエジプトの長子が皆死ぬこと、でもイスラエルの家のその鴨居には小槌をほふって、その血を家の門中と鴨居につけなさいと命じられたら、神はそこを過ぎ去られた。まさにそれこそが、見よ、世の罪を取り除く神の小槌と呼ばれたイエス・キリストを指し示すんだというですね、つまりですね、旧約聖書が書いていること全てはイエスを指し示しているんですね。皆さん、聖書のですね、中心はイエス様ですよ。どこを読んでもね、イエス様に向くんですね、どこを切っても金太郎じゃなくて、どこを切ってもイエス様なんですよ皆さんね。だからね、聖書を読むときにね、そのことを私たちは外してはならないんですよ。もちろん旧約聖書ね、わからないことがたくさんあるかもしれません。でも全部イエス様を指し示していることをですね、そのことをですね、私たち知る中で読むと全てがクリアなんですよ。でもね、ユダヤ人はわからなかったんですよ。だってイエス様が生まれる前だから。でもイエス様が生まれて十字架かかって、しかもその技を成し遂げて復活した後、なんとですよ、このイエス様がご自身のことを、ご自身が書かれている旧約聖書を全部から解き明かして、この二人に語られた。めちゃめちゃ贅沢じゃないですか皆さん。これすごくないですか。ね、この講談にイエス様が語ったらどうですか皆さん。すごいですね。もうすぐ、ちょっと、どうぞ、すみません。はい、どう言ってください。早く、早く、早くって。ね、私が一番いいと思いますよ。先生、どうぞ、どうぞ、どうぞってね。そうですよね。そういうもんですよ。ものすごいこれですね。贅沢ですよ。だからね、エマの途上ってもうすごいと思うんです。イエスは自らね、解き明かすメッセージを聞かれた。この二人ってなんて羨ましいかと思いますよね。でもね、目的は一つです。彼らが選ばれたくて、彼らが御言葉を通して、イエス様こそがこの予言された救い者ということを気づいてほしかったからです。もうただ一点ですよ。ということは、御言葉を聞けば 今の私たちも同じように霊的な目が開かれたことでしょうか。そうですね。だから状況は同じなんですよ。もしここでね、イエス様がねバーンと現れたら状況全然違うわけですよ。だって私の前に現れてくださらないでしょ。まあくださらないと言い切ったらダメですけどね、そういうこともあるかもしれませんよ。もちろん私信じますよね。でもそれは一般的じゃないじゃないですか。特別な働きですね、死の働き。でも私たちに与えたその普段の神様の御臨在とか現れとかをどういう術でそれを受け取ることができるかということは、まさにここが雛形です。聖書の解き明かしです。御言葉の解き明かし、今もそれがなされているこの瞬間ですよ。御言葉が学ばれる時もそうです。だから皆さん、御言葉がね開かれ、語れるところ、学ばれるところ、語れるところは何という贅沢な場所なのかという視点が大事です。皆さんお持ちですか。また御言葉聞くのみたいな風にならないでいただきたい。一番イエス様悲しまれますよ。また学び、またってなって、で私はそもそもそういうになってしまう弱さがあるんですよ。それはサタンの誘惑があるからです。そんなことせんとね、世間話の方が面白いんちゃうの。せっかく教会に集まるから世間話をやって、それおかしいでしょ皆さん。この日本でこの少ないイエス様を信じる人たちがせっかく集まるんだから、この命の御言葉をもう時間を忘れるぐらい聞きたいっていうのが私は本当だと思うんですよ。まあ、だからといってあと2時間しますか言いませんけどもね、ここですよ。だからどれだけ御言葉を主体に求めるか、御言葉をですね、あの幼子のような御言葉の父を主体に求めるように求めようとイエス様は言われています。でそのことをですね、ここで神様は願っておられた。そしてですね、彼らが実は心のね閉ざされた理由が一番あったのがここです。もう一度見てください。21節ですね。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。19節では預言者でしたとありますよね。過去形で、つまりね、彼らのイエス様理解とは預言者の一人だったんですよ。と同時に、当時はローマによって支配されていた、その支配から解放してくれる具体的な政治的な解放者というその視点だったんです。でもイエス様はそうではなくて、あなた方一人一人を罪と死からの縛りからの解放者、霊的な誠の救い主として来られた。ここに大きなズレがあったんですね。これが大きな彼らの誤解だった、彼らが心を閉ざした理由だったんです。そしてもう一つはですね、彼らが見ていたその救い主というのはいわゆるスーパーマンなんですよ。全てから解放してくれる、つまりですね、いわゆる正義のヒーローみたいなもんで、苦しみとか嘆きとか痛みとか解放、そういうことを経験するお方ではないということです。だからね、イエス様はね、全て解き明かしたってあるでしょ。皆さん、全てということはイエス様が十字架に作られていくという苦しみに遭われるという、あの一番そのことが表れているイザヤ書53章も語られたんですよ。イザヤ書53章は何が語られていますか。それはほふられていく子羊のようにほふられて、罵し合えても罵し返さず、叩かれても叩き返さずという、そのような、まさにこの救い主とは真逆のような、そういう痛みを受けられる、血を流されるお姿が予言されている。でも彼らはね、そこを信じられなかったんですよ。救い主はそんなこと、そんなこと経験されるはずはない、だから十字架で死なれたイエス様が救い主だということがつながらなかったんです。でも私たちは、真の救い主は私たちが変わるはずのあの十字架に、私たちの罪があまりにも無くならしゆえに徹底的に優秀たれ、血を無ぐたらしい音に流される、その方こそ私を本当に見て救う真の救い主だと知ってるんじゃないでしょうか。これは何という恵みでしょうか。そのことをですね、彼らは知らずに、だから彼らの心の目、霊の目が閉ざされていったんです。皆さんどうでしょうか。今朝私たちも間違った救い主像、イエス様像があるならば、今日そのイエス様像を捨てて、聖書が教えている健全なイエス様像をいただきたい。十字架で死なれ、死に打ち勝った復活された救い主です。そしてそこにいたのまでは本当に苦しみを受けられた。でもそれは私の罪を許すためだった。そして今も 生きておられます。この場におられます。そしてそこにそのお方は御言葉がまっすぐに語られ分かち合われもらうところをことさらに喜ばれます。ここにあるように、そしてイスラエルの賛美のうちに住まうと言われたように賛美を喜ばれるんですよ。だから皆さん、私たちは賛美を捧げます。御言葉をおっしゃりもとに。そしてもう一つ大事なことがあります。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みをお授けになるんですよ。だから傲慢で傲慢なところには神様は行こうと思っても行くことができないんです。だから砕かれた悔いたものを持って私は神様に向かうときに、神様ですね、本当に豊かに来てください、私のですね思いをはるかに超えた恵みを祝福をくださる、ね、そのことを覚えたいと思うんですね。そして彼らはですね、だんだんとですね話のうちに燃えてきたんでしょうね。でですね、彼らはですね、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますしということを言ったわけですね。19節で、実はその前にイエス様はですね、もっと先まで行きそうな様子であったというふうにイエス様はもう話が、実はイエス様は次のことを考えられたんですね。でスーッてこう通り過ぎようとされた時に、いえちょっと待ってくださいというふうなところがさっきの絵なんですよ。あの絵はですね、イエス様を引き止めたところの絵です。もっと聞きたいんですってね。皆さん、イエス様には次の予定があったんでしょう。でもここでも思いましょう。ここでですね、強く勧めたとありますよね。29です。で、前の訳ではね、無理に願ったと書いてあるんですね。皆さんね、強く勧めて無理に願ったらね、イエス様はね来てくれはるんですよ。すごくないですか。だからね、イエス様にはね、もっともっと貪欲になりましょう、ね、人に対してね、自分のね思いを押し付けたら、それはちょっとね、ちょっとずつ距離を置くかもしれませんが、イエス様には大丈夫ですね、イエス様を求めることにおいては貪欲になっていきましょう。これがその一つの証拠ですよ。で、イエス様が来てくださって、なんと彼らがしたことは、ね、当時もちろんですね、杉越の食事をしていたわけですね。パン裂きをしていました。でもここでパン裂きはですね、一家の主人の仕事でした、役割でした。でもここでイエス様に主導権を明け渡してるんですよ。彼らがそのことによって目が開かれた。つまりですね、目が開かれたのは本当に御言葉によって、本当に神様が言われている救い主という方は、そうか、その苦しみを終わる方なんだということが分かってきた中で、最終的に主導権をイエス様に渡したんですね。そのことで目が開かれたんですよ。この順序です。皆さんの主導権は誰ですか。俺様という人はいますか。自分です。そうなれば神様のことが一向に分からないんですよ。でも私たちは神中心する時に、つまりね、イエス様と出会ってイエス様と共に歩むという歩みは、人生の全ての主語が神がになるんですよ。神が今日も生かしてくださった、神が今日この世に私を礼拝の場へと導いてくださった、神がこれから私を最高の場所へと導いてくださる、期待していこうというふうになっていくんですよ。それより主導権を譲ったゆえに、彼らは目が開かれ、そして今日の中心で告白しましょう。三杯、32節です。三杯、二人は話し合った、みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。アメン。皆さん、燃えないですか。であれば、ここで言われていることを一つ一つ実践していきましょう。ね、まず御言葉に聞くんです。御言葉分かれるところ、分かち合うところ、学ぶところに貪欲に身を置きましょう、ね、そして本当に砕かれて悔い改めて、傲慢な傲慢な自己中心な思いを神様に日々都度悔い改めていきたいと思います。そして賛美を捧げていきましょう。そうするときに私も心が内で燃やされていくんです、ね、決してこれは空元気ではありません。内から燃えるんですよ。イエス様がしかさったことに感動するんですね。そして私はその燃えている、そのね、本当に心を持ってこの燃やされた炎は決して消えないんです。あの英国の伝道者ジョン・ベスレーという方がいますね。有名な方です。弟のチャールズ・ベスレーが多くの賛美を作曲したですね、メソジスト教会をですね、創始者ですね。彼はですね、日記にこう書いてあるところがあります。 その日の夕方、私はあんまり気が進まない間にアルダスゲート通りの教会に行った。そこである人がルターが表したローマ人の手紙という序文を読んでいた。8時45分頃、キリストへの信仰を通して神が心に働いて起きる変化について語られていた時、メッセージ聞いてたんですね。私は心が不思議と温かくなる感じ、私は救いのためにキリストに、キリストだけに信頼した。キリストは罪を、私の罪さえ取り去られ、罪と死の法則から私を救ってくださったという確信が与えられた。1738年5月2日の出来事である。この時からですね、本当にですね、この上映室の中にですね、灯された炎は燃え続け、そしてあのですね、本当に多くのですね、まあリバイバリストになって、このメソジスト教会を立て上げていったんですよ。彼らがですね、本当に彼らが燃やされたのは、この御言葉を聞いた時に納得とか理屈ではないけども、それを超える不思議と心が熱くなる、その瞬間があったんですよ。そして神様と出会い、そしてそれから神様との関係のその日々が豊かなものを変えられていったとあります。皆さんどうでしょうか。皆さんの中にもエマオとしの二人の弟子と同じように気落ちし途方に暮れている人たちがおられるかもしれません。でもイエスさんは今も私と共に生きて歩んでくださっている。イエスの臨在がなかなか現実味がないんだという人もいるかもしれません。実感できない、御言葉が日常の生活に無関係ではないかと思う時があるかもしれません。前に進んでいたと見えていたものが反対に進んで、イエス様が全く姿を隠してしまうように見えるかもしれない、そういう時もあるかもしれません。しかしです、私たちにも同じようにイエス様が共に歩んでくださったことを今朝覚えましょう。そして何を考えてるんだ、何を悩んでるのか、何を今思ってるかということをですね、同じように聞かれておられることも覚えましょう。そしてもうすでに寄り添って歩いて、目に見えないだけだということを覚えて、気づかないだけだということを覚えて、認めることはできないだけだということを覚えて、主を信頼して歩んでいきたいと思うのです。イエス様はあなたの持っている問題、悩みの中にこそ共におられます。そしてその現実に主がおられ、そこに主が働きたいと願っておられます。疑い深い思いになっている時にも共におられます。私の中におられて、聖なる神様が静かに恵みの技を成し遂げ続けておられるんです。そのことを覚えて、この1週間これからも信仰の炎を燃やし続けて歩ませていただきましょう。祈りましょう。天の父なる神様、エマオの途中に落胆失望を持って歩んでいたその2人にイエス様が現れてくださり、本当にもう一度彼らはエルサレムへと戻っていく、そのような喜びの旅に変わったことを今日知りました。神様、私も同じです。どうぞ神様、もうすでにあなたが歩んでくださって共にいることを今日も気づかせてください。どうか私を覆っている本当に不信仰で、また否定的なその覆いを、主をあなたが今取り去ってくださいますように。そして私たち一人が本当に主をあなたに信頼しますと、あなたの御言葉をもっと下に求めますと、もっと賛美を下げています、もっとへりくだらせてください、自分で自分は救えませんということを本当に確信して、神様前に祈りを捧げていきますように。感謝いたします。祝福します。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。王座の賛美を下げて